Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
NGOK!
Let's go! 長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡 NGOK です。秋の自然を感じる良い田にお邪魔しております。来週開催される良い田地域で最もにぎわうお祭り、良い田十五夜祭りをご紹介してまいります。お話をお伺いするのは、良い田十五夜祭り連絡協議会会長代理の中村昇さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中村さん、いよいよ開催が迫ってまいりました良い田十五夜祭り、今年でなんと264回目の開催となる伝統のあるお祭りでございます。新型コロナウイルス感染症の影響で昨年一昨年と中止となっていたということなので、3年ぶりの開催、これはもう地域の方も非常に楽しみにされてるんじゃないでしょうか。中村さん。
そうですね、本当に待ち望んでいたと思いますし、また今回の祭りに際しましては、関係各位並びに町民の皆様のご協力によりまして、本当にこの地域を代表する一大イベントとして、良い田十五夜祭りが3年ぶりに、開催できることになりました。本当に心から感謝と御礼を申し上げたいと思います。
さあ、いよいよ来週16日金曜日から18日日曜日までの開催です。まずはこの良い田十五夜祭り、これはどんなお祭りなんでしょうか。ご紹介ください。
はい、もともとは津野神社の周期大祭だったんですけども、昭和40年頃からの良い田地域全体の祭りとして良い田十五夜祭りというふうに呼ばれるようになりました。
ということは、この津野神社に対しての奉納の行事ということなんですか。
まあ、そういった意味合いが強いかと思います。そんなことでいろんな行事が組まれておりまして、中には神社の、ご神体を乗せた神輿が、街中を巡るという、荘厳な部分も ありますので、大変貴重な行事だなというふうに思ってます。
良い田地域で年間の中で一番こう地域の方盛り上がるお祭りと言っていいでしょうかね。
そうですね、若い人たちは、良い田から離れた若い人たちも、お盆には帰ってこなくてもこの祭りには帰ってくるという人がいらっしゃるぐらいなんで、やっぱり一番盛り上がるかと思います。
そしてスケジュール見ていきますと、まず、16日の金曜日からスタートしていくということなんですが、これが午後7時30分から、民謡流しっていうのがあるんですね。
そうですね、例年ですと800人ぐらい参加されて、非常に壮大というか、素晴らしいんですけど、今回ちょっとねコロナ禍ということでなかなか参加者も少ないですので、今回は町通りを使わないで、ちょっと良い田市長さんの前の駐車場でさせていただくという形になります。
コンパクトな形で開催するということなんですが、大体何団体何人ぐらい予定してますか。
6団体100人程度だと思います。はい、
これがまずね、恒例となっておりまして、民謡流しがこう華々しくスタートを飾るということなんですけども、そして17日土曜日からも楽しいイベント盛りだくさんということなんですが、17日土曜日見ますとどんなところが目玉になってきますでしょうか。
とりあえずは9時半から始まる神輿渡御ですね。それから1時半からはお祭り広場を作りまして、そこで立花太鼓とか良い田中学校のブラスバンドの演奏とかですね、あと言うたら内刃物で、ね、有名なので、カンナを使った薄削り大会とかですね、そういった地域の特色を生かしたイベント等が 楽しみます。
17日土曜日この昼もですね、ご家族で楽しめるようなイベントが盛りだくさんなわけなんですけども、なんて言ってもあの子どもたちのね、そのブラスバンド演奏ですとか、あとはお祭り広場で楽しむ子どもたちの様子などもね、ぜひねご覧いただいて、みんなで楽しんでいただければと思います。本当にお子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが楽しめる、そんなお祭り、よいた十五夜祭りとなっております。中村さんの方からぜひね、地域の方、それから地域外の方もぜひね、来てくださいということで一言いただきたいんですが。
はい、そうですね、あの3年ぶりの開催となりますので、地元でも大変あの祭りに対する思い出が、大きくと思いますし、盛り上がっているかと思いますので、ぜひあの皆さんからも大勢お越しいただければなというふうに思っております。
長岡
NGOK。
それではここからは与板十五夜祭りの中でも最大の盛り上がりを見せる見どころ、上り屋台、こちらについてご紹介してまいります。やはりこの上り屋台、注目されている方多いようですね。
そうですね、とにかく与板というと屋台ということで、歴史もありますので非常に注目を浴びているかと思います。
この上り屋台、本当にこう古い歴史があるそうですね。
はい、まあ、江戸時代中頃に、まあ、与板の豪商が、寄進したというふうに言われておりますけども、屋台はあの南新町、それから中町、関町と3代ありまして、それがあの大きさもですね、非常にあの長さが5メーターぐらい、重さ4トンぐらい、まあ、ちょっとした2階建ての小屋が動いているみたいな、そんな形ですので、それもあの、その都度祭りのたびにあの組み立てまして、それも釘も一切も使わずに、手作業で組み立てるというやり方で、毎年組み立てして運行して、それから解体するという作業をしております。
すごい見た目、私も見たことあるんですが、絢爛豪華なデザインなんですけど、これ何かイメージがあるんですか？
そうですね、まあ、確かに箔とかですね、彫刻も素晴らしくて、で漆にあの金箔が貼ってあったりしてですね、まあ、かなり絢爛豪華な部分もございます。はい、まあ京都の方から、伝わったという祇園祭りをモデルに伝えられたというふうに、言われておりますので、その辺の影響もあるかと思います。
この迫力のある屋台、この巨大な大きな屋台を若者が引っ張って、与板の町中をこう練り歩くということなんですね。
そうですね、あの南新町から出発しまして、まあ、大通りといいますかメインストリートをあの練り歩いて、横町の方に神社に向かって上がって登っていきまして、最後は屋台坂という急な坂を登ります。そういったイベントですね。
あとあの特徴的なのはこの提灯もあるんですね。
はい、弓張り提灯、まあ、持って、それでわっしょいわっしょいというふうな形で、あの掛け声をかけて、花の提灯はまたあの、屋台の、方向指示器みたいなもんで、屋台をこっちに向けろというか、そういう形で指示を出します。
まあ、その提灯の動きを見ていればどっちの方向に行くかは分かるということなんですが、大体どのぐらいの人数が、まあ、引き手とこの屋台の上に登る方といらっしゃるそうなんですけども、どのぐらいの人数参加されるんでしょうか？
そうですね、あの乗るのはあの70人ぐらいですね。お囃子とかあの提灯持った人とか、あと引き手の方は130人ほどになりますね。
この人数が最後ね、クライマックスはですね、急な上り坂、屋台坂というところが一番盛り上がるところということなんですけども、の坂登っていくところの迫力とか熱気、ここがやっぱり見どころですかね、中村さん、登り屋台は。
やっぱりあの、街中練り歩くのも綺麗なんですけど、やっぱり登り坂で一番、なかなか屋台上がりませんので、そこであの、一生懸命引っ張ったり、また、ちょっとぐるぐる、とぐろを巻いて、おしくらまんじみたいになって遊んだりといったことで、非常にそこはやっぱり一番勇壮で盛り上がるかなと思います。
こちらも3年ぶりの開催となります上り屋台、関係者の皆さんもかなり気合入ってるんじゃないでしょうか。
はい、まあ、町内にはあの花組委員会というのがありまして、年行事委員長をはじめ、町内の皆さん非常に力を入れて頑張ってるかと思います。
さあ、いよいよ来週開催、よいた十五夜祭り、16日金曜日から18日日曜日まで開催となります。中村さん、最後、感染症対策も万全に、開催されるということですね。
そうですね、感染症対策をちゃんと取りながら運行していきたいなというふうに思っております。まあ、とにかくあの歴史のあるまた勇壮な屋台が運行されますので、ぜひあのこれを 見たり、また他にもいろいろなお祭りのイベントがございますので、たくさんの皆さんからお出かけいただきますようにお願い申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。秋の宵田をぜひ皆さん満喫していただきたいと思います。今日お話をお伺いしたのは、宵田十五夜祭り連絡協議会会長代理、宵田町商工会副会長の中村さんでした。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宵田十五夜祭りに関するお問い合わせは、宵田十五夜祭り連絡協議会宵田町の商工会の中にございます。電話番号 72-2303、72-2303 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK、 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。